はい、おはようございます。カッキーです。今日はね、僕がまあ物販ビジネスの活動の中でね、結構大事にしている視点をね、共有したいなと思うんですよね。以前ね、Amazon ではわがままでも高級店では丁寧になるというねテーマでお話ししたことがあるんですよ。その時はね、まあ物販においてさ、商品って大事なんだけど、それと同じぐらいね、どこで売るかっていうのは大事だよねっていうね。つまり自分がね、できるだけ居心地のいい売り場を探すのって大事だよっていうお話をしたんですよね。まあ今回ね、それとも似てるんですけど、少しね、切り口を変えてね、深掘りしていきたいなと思うんですよね。でね、どういう話をしようかと思っているかというとですね、どんなお客さんをね、相手にするかっていうのはめちゃくちゃ大事だよねっていう話をしたいんですよ。それでね、ここだけ聞くとね、まあ当たり前じゃんっていう話なんですよね。当たり前なんですけどね、物販をやっていく上でね、結構見逃しがちなんですよ、これって。まあ普通さ、物販ビジネスをしようと、何か商品を販売しようとオンラインでね、思った時に、大体さ、商品とかさ、参入ジャンルとかさ、まあターゲットとかもね、ある程度はあると思うんですけど、あるいは価格帯かな、うん、よくあるのが価格帯ね、とかあると思うんですけどね、どんなお客さんを相手にしているかっていうところまではね、結構ね、目がいかなかったりするんですよ。それでね、ちょっと、僕もね、これ説明不足だなって今思ったんですけど、ターゲットとどんなお客さんを相手にするかって一緒じゃねって多分思った人もいると思うんですよね。そう、ちょっとここ説明が必要なんですけど、ターゲットの中に、そう、ターゲットはもちろんそうなんですけど、被ってる部分もあるんですけど、僕がね、今回言いたいね、どんなお客さんを相手にするかっていう、このどんなお客さんっていう意味なんですけど、自分にとって精神衛生上どんな人を相手にするかっていう話なんですよね。つまり疲れる人なのか、やりやすい人なのか、自分にとってどういう人なのかっていうことを言いたいんですよ。そう。だからまあもちろんね、ターゲットはね、じゃあ40代男性の、こういうことが好きなサラリーマンとかさ、あるかもしれないんですけど、それとね、自分にとってその人がどういう存在なのかっていう見方の話ですね。そう。その視点でね、結構ね、大事だなと思うんですよ。もちろんさ、まあビジネスなんでね、売り上げ上げるのも大事なんですけど、僕はね、本当に大事にしてるのはね、継続性というかね、まあ生き残る、プラス継続できるっていうことなんですよね。そう、ここがすごく大事で、要はさ、いくら売り上げ上がってもさ、毎日毎日相手にしてたらさ、疲れちゃうようなさ、人をターゲットにしてたらどうですかね。もうしんどくないですか。もう人生しんどいと思うんですよ、いくら売り上げが上がってもね。なのでね、まあ僕はね、結構ね、ターゲットを選んでるんですよね。そう。まあそこも踏まえた上で、結構物販活動してるし、あとは新しい、ね、物販をやるにしても、組み立ててるっていうところがありますね。で、これね、例えば、まあ例を挙げるとするならばですね、あなたがね、15,000円の商品を販売するとします。それでね、じゃあそれ商品何かっていうのをあえてね、2択に分けたいと思うんですよね。で、1つ目がね、ブランドコーチのバッグですね、の15,000円で、もう1つはですね、15,000円のボールペンですね。この2つの商品をね、販売するとした時にね、客層ってどう思いますか？同じだと思いますか？全然違うと思いますか？っていうところなんですよね。もちろんね、これイメージで喋ってるのでね、今実際の統計とか取ったわけじゃないですし、そこはわかんないですよ。わかんないですけど、まあ僕の経験則からいくとですね、15,000円のコーチのバッグを買うお客さんと、15,000円のボールペンを買うお客さんって、客層がですね、全然違うんですよ。もう別世界だと思いますね。まあ僕は実際ね、今経験ないのでイメージ とは言ってますけど、一応ねこの価格帯のコーチのバッグもボールペンも売ったことあるんですよ。そう、もう全然客層が違いますね。でどう違うかというとね、まあこれね正直偏見も含まれちゃうかもしれないんですけど、アメリカのブランドのコーチのバッグ1万5000円ってね、まあびっくりするほど安いんですよね。それでもちろんねシンプルにねコーチのバッグが好きな人もいると思うんですけど、まあどちらにしてもですね、傾向的にはねあまりね お金に余裕がなかったり、あの心に余裕がない人が割といるイメージですね。でこれ実体験なんですけどね、全員とは言わないですよ、全員とは言わないんですが、割とね高圧的でね、その上ね細かい人が多いイメージですね。できるだけ安く、できるだけ早く発送せいやみたいなね、なんかねそういう要求を当たり前にしてくる人が比較的多かったんですよね、まあ僕の経験上ね。でね、片やですよ、1万5000円のボールペンを買うお客さんってねめちゃくちゃ余裕があるんですよね。まあやっぱりねお金に余裕がありますよね、シンプルにね。まあそりゃそうですよね、1万5000円のボールペン買う人って相当じゃないですか。まずお金に余裕がないと、ボールペンに行き着かないと思うんですよね。まあよっぽどのさボールペンマニアでさ、なんかコレクターしてますみたいな人じゃない限りはね。でも一般的にボールペンってねそういう人少ないと思うんですよね。なのでまあ、ファッションの一環で買ってる人が多いかなとは思うんですけど、それで1万5000円出すってかなり余裕がある人だっていう可能性が高いですよね。そう、コーチのブランドバッグに比べるとね、むしろねコーチのバッグで1万5000円ってめちゃめちゃ安いんですよ。もう超クリアランスレベルですよね、まあ、今の為替で考えたらこの価格で販売するのはもう無理ですけどね。まあ僕が取り扱っていた時なんてねだいぶ前の話なので、今とはねこのバッグの価格帯も違うと思いますね。でね、この例はね一体何が言いたいかというとですね、全く同じ価格の商品でも客層が全然違うじゃないですか。それでね客層が違うことで自分の精神衛生上も全然違うっていうことなんですよね。そうだ、これってさ結構ね数字に見えないとこなんだけど、めちゃくちゃ大事なことだと思いませんかね。っていうのも、じゃあ1万5000円の商品をねめちゃくちゃ売って、じゃあ売り上げ1000万ありますとなった時にさ、その中身がさ、コーチのバッグを売って売り上げ1000万なのか、1万5000円のボールペンを売って売り上げ1000万なのかで、自分のその活動のなんて言ったらいいんだろう、幸福度とか充実度とかさ精神衛生上とかって全然違うと思うんですよ。だって客層が違うのでね、そのお客さんに対して商品を販売して売り上げを作っていくわけじゃないですか。その相手にするお客さんで疲れ方って全く違うんですよね。めちゃくちゃ楽しくできているのか、もう毎日毎日もう話したくもないような人と相手にしてさ、なんとか売り上げを作っているのかって全然精神衛生上違うじゃないですか。ここってね数字にはねパッと見現れないんですけど、めちゃくちゃ大事だなっていうところなんですよね。まあ僕はね物販を十数年やってますけどね、まあそれなりにね細々とやりながらもいろんな失敗をしてきてね、この部分って商品とか価格とね同じくらいか、もしかしたらそれ以上にね大事にしている部分でもあるのでね、今回共有させていただきました。少しでも参考になれば嬉しいです。それではね今日はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。 See ya!